詩式第16章28節から、サムソンは主に呼ばわって言った。ああ主なる神よ、どうぞ私を覚えてください。ああ神よ、どうぞもう一度私を強くして、私の二つの目の一つのためにでもペリシテ人に仇を報いさせてください。そしてサムソンはその家を支えている二つの中柱の一つを右の手に、一つを左の手に抱えて身をそれに寄せ、私はペリシテ人と共に死のうと言って力を込めて身をかがめると、家はその中にいた君たちとすべての民の上に倒れた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は生きている時に殺した者よりも多かった。やがて彼の身内の人たちおよび父の家族の者が皆下ってきて彼を引き取り、携え登ってゾラとエシタウルの間にある父マノアの墓に葬った。サムソンがイスラエルを裁いたのは20年であった。今日は詩式サムソンの学びの2回目として、16章の全体のところを一緒にお読みしていきたいと思います。サムソンの人生は決して模範的なものとは言えませんでした。彼は何回も失敗していました。しかし私たちも同じように失敗します。ですからその点で私たちは彼の人生に共感することができます。しかし彼は最後に素晴らしい働き人としてイスラエルに、そして聖書に名を残しました。私たちは今日彼を失敗させたものが何か、そして彼にイスラエルの志士として名を残させたものは何か、そのことを学びたいと思います。第1番目のポイントはサムソンの失敗についてです。19節のをお読みします。前のページの365ページの後ろのところですね。19節をお読みします。
19節
女は自分の膝の上にサムソンを眠らせ、人を呼んで髪の毛7房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めたが、その力は彼を去っていた。サムソンは女性に対して非常に弱い人でした。1回目2回目とペリシテの女性を愛して失敗しそうになりました。そして最後にデリラという女性に出会います。デリラという名前は魅力的とかチャーミングという意味を持っていて、その名の通り非常に魅力的な女性であったと思われます。きっと船本さんのように魅力的な女性だったのかもしれません。ペリシテの人たちはこのデリラを利用してサムソンを倒そうとしました。デリラに、お金をうまくいったらお金をやるからと言って、作戦を与えます。今で言うとこのお金が一人1億ウォンぐらいだそうです。でそれが数人いましたから10億ウォンぐらいあったかもしれません。まあデリラはそのお金に目がくらんで毎日のようにサムソンの力の元を聞き出そうとしました。でサムソン2回はうまくごまかしたんですが、3回目にこう言いました。13節にこのように書かれています。私の髪の毛7房を旗の縦糸と一緒に折って釘でそれを留めておくならば、 私は弱くなって他の人のようになるでしょう。結局これもデタラメだったんですが、だんだんだんだん確信に近づいていきました。そしてついに4度目にサムソンは本当のことを言ってしまいます。17節にこう書かれています。私の頭にはカミソリを当てたことがありません。私は生まれた時から神に捧げられたナジル人だからです。もし髪を剃り落とされたなら、私の力は去って弱くなり他の人のようになるでしょう。そしてデリラはサムソンの髪の毛を剃り落とさせ、サムソンの力は失われて、彼はあっけなくペリシテ人に捕らえられてしまいました。サムソンはなぜ失敗したんでしょうか。髪の毛を剃らせたことそのものが問題ではありません。一番の問題は彼の献身、神様への服従、信仰が失われたことです。マタイによる福音書の6章33節には、まず神の国と神の義とを求めなさいと書かれています。彼はサムソンはまず求めなければならないものを失う、順番が変わってしまいました。それがサムソンの失敗の原因でした。私たちの周りにもたくさんの魅力的なデリラがいます。そしてそれは私たちにいつも誘惑をしてきます。サムソンがデリラの誘惑に負けてしまって、一番にしなければならないものの順番を変えてしまった時に彼は失敗しました。私たちももう一度、まず求めなければならないもの、まず一番に大事にしなければならないものが何であるかを、もう一度今日このサムソンの失敗を通して心に、しっかりと覚えなければなりません。第2番目のことはサムソンの悔い改めということです。今度は22節をお読みします。22節、366ページの上のところ、真ん中ちょっと前のところですね。22節、その髪の毛は剃り落とされた後再び伸び始めた。サムソンの髪の毛は彼が奴隷のようにして捕らえられている間、また伸びてきました。この髪の毛が伸びる時間というところに注目したいと思います。髪の毛っていうのはすぐに、そんなに 2,3 分で伸びるものではないですね。ある程度時間が必要です。その髪の毛が伸びるまでの間の時間というのは、サムソンがもう一度神様の前に悔い改めて祈りを持つために必要な時間でした。サムソンの髪の毛が再び長くなるまでのその間、彼は悔い改めて祈る時間がとなったわけです。私たちが信仰的に失敗したとき、つまずいたとき、しかし私たちにも悔い改めの時間、そして神様ともう一度親しく祈る時間が与えられています。祈りつつその時間を過ごすとき、再び私たちは立ち上がることができます。詩編の46編11節には、静まって私こそ神であることを知れと書かれています。静まって時間をかけて祈るとき、私たちの信仰が回復し、神様との関係が回復し、私たちはもう一度立つこと、神様の前に立つことができます。そして最後のポイントは、サムソンが回復したということです。今度は30節の後半の部分をお読みします。30節途中からになります。こうしてサムソンが死ぬ時に殺したものは、生きている時に殺したものよりも多かった。サムソンは、ペリシテ人たちは自分たちの勝利を祝って、自分たちの神ダゴンに祭りを捧げました。ダゴンの神殿に集まって、みんなでサムソンを笑い者にしました。サムソンは その時、その神殿の二本の柱につかまらせてくれと言って柱を抱えて立ちます。そしてそこで先ほどお読みした28節のところのように神様に祈るんですね。もう一回私に力をくださいと祈ります。そして力を込めて身をかがめる、しゃがみ込んだと書かれています。サムソンが力を込めてしゃがみ込むと、サムソンの腕に抱えられていた柱が折れて、その神殿が崩れて、ペリシテの人たちが皆滅ぼされたと書かれています。このしゃがみ込んだ、これはサムソンのへりくだりの姿です。神様の前に自分はもうここで自分ではない、もう神様が生きておられればいい、自分はここで死ぬというその思いで心からのへりくだりを見せ、そしてサムソンが死んだ時に彼は今までよりも一番大きな神様の働きの実を結ぶことができました。このサムソンの死に私たちはイエス様の十字架をも思い出します。サムソンが命を捨てて多くのイスラエルを救ったように、イエス様の十字架は私たちの、イエス様の十字架の死によって私たちが救われました。もちろんイエス様は復活なさいました。そして私たちは今もイエス様によって生かされています。またサムソン自身のことについて考えるならば、サムソンがここで死んだというのは彼の完全な献身ということを表しています。彼が自分を誇り、自分の力に頼っていたその命に死んだ時に、彼は本当の献身者、ナジル人として、神様に捧げられたものとして神様の働きをすることができたということです。もちろん私たちが献身のために本当にこの肉体の死を経験するとは限りませんし、大部分はそうではありません。しかし私たちも自分に縛られた人生に死に、全く神様のものとして捧げられた時に、私たちもまた神様の働き人としての豊かな働きをすることができます。ガラテヤ人への手紙2章20節でパウロはこのように書きました。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。イエス様が生きておられるとき、私たちも主の働き人になることができます。浅川匠、そしてお兄さんの高則さんという兄弟は、日本による韓半島の植民地支配、日程時代にの約100年前、朝鮮の民芸品を美術品として日本に紹介した方々でした。日本による韓半島の侵略という真っ只中、日韓関係という言葉で言うならば現代よりもはるかにひどかった時代に、この韓半島の方々とその文化を尊敬し愛し、希望を捨てず2つの民族が共に生きることを夢見続け、仕えられた浅川匠さんと、またお兄さんの高則さん、ご兄弟、この生き方は本当に森山先生、小山先生、そして吉田先生ご夫妻と引き続いている、この日韓の和解の働きのその先駆けとなる尊いものでした。浅川匠さんはわずか40歳でこの世を去りましたが、葬儀には大勢の韓国の方々がお棺を担がせてくれと申し出てくるほどでした。そして朝鮮の土になりたいという匠さんの願い通り、その墓地は今もソウルのマンウリ公園内の共同墓地にあり、今も韓国の多くの方々に尊敬されています。本当にこの二人は死んでこそ生きた方々でした。そのような彼らお二人を支えたのは、お二人の故郷である山梨県の甲府メソジスト教会ので育まれたキリスト教信仰でした。でこの教会は実は赤毛のアンの翻訳者である村岡花子さんの 出身教会でもあります。村岡花子さんも小山先生が発起人となられたチェアム教会焼き打ち事件の謝罪委員会の発起人の一人として日韓の謝罪と和解の働きに加わってくださっているお方です。本当に浅川匠さん、浅川貴則さん、村岡花子さん、そして森山先生、小山先生、吉田先生ご夫妻、本当に、その働きはそのような形で日本と韓国の架け橋として100年前も今も続いております。そして浅川匠さん、お兄さんの貴則さんの信仰もまたその娘さん、そしてお孫さんへと引き継がれており、娘さんやお孫さんが所属している教会の、娘さんも亡くなられたんです、お召されになったんですが、お孫さんも所属している教会の牧師先生は今、日本と韓国と台湾の3つの、地域での教会が一緒に、親善活動、協力活動をしている東北アジア教会選挙協議会という、団体の日本の委員会の一人として日韓の架け橋の働きを担っておられます。いろんな形でそのように韓国と日本の和解のために尽くしておられるキリスト者の方々、本当にご自分に死なれキリストに生きておられる方々の働きがそこにもここにもある。本当に、私たちはそのことを覚えて感謝をしたいと思います。今日の結論です。私たちはもう一度サムソンの失敗に学びたいと思います。誘惑に負けることなく、第一番目にまず神様を求める、神の国を求める者として、まず神の国と神の義とを求めなさいと御言葉に聞いてまいりましょう。第二番目にサムソンの悔い改めを学びましょう。すべてを失ったサムソンがじっと耐えて祈って神様の時を待ち望んだその姿を私たちは教えられたいと思います。詩編46編11節、静まって私こそ神であることを知れ。そして最後にサムソンが身をかがめへり下り自分に死んだ時に神様の大いなる働き人となったことを覚えましょう。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ガラテヤ書2章20節、私たちも自分に縛られた生き方に死に神様の使命に生きるキリスト者として神様に用いていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、このコロナの中、また本当にこの猛暑の中、こうしてこのような形ではありますが、御言葉を聞き主を賛美し礼拝を捧げる恵みを感謝申し上げます。また船本執事さんと共にお電話口でご一緒に礼拝を捧げられましたことを感謝申し上げます。神様、本当に今も生きておられる主よ、私たちが本当に自我に死にキリスト我がうちに生きるなりという思いを持ってあなたに、と共に生きていくことができますよ。特にこの謝罪と和解の教会として建てられたその日本人教会の生徒一人一人がその信仰に立ち、吉田光三先生、安子サムニムお二人とまた共に、主の御業に、勤しみ励むことができますように。またなおコロナとこの暑さなお続きますが、神様がお一人お一人のご健康を支え、また霊を祝福して強めてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。